ツルドの125周年の行事ももう本当に2ヶ月となってきました。皆さんのお祈りと準備によって素晴らしい日が迎えられると信じております。黙想会でもお話ししましたが、それは最後の最後の一枚を埋めることです。これまで皆さんのたくさんのこの積み上げがあって、最後の一枚が埋まって完成すると、そう思っております。3月17日本日は中田神父の叙階記念日にあたっております。島本要大司教様に叙階の史跡を授けていただきました。今日からは32年目に入ります。特別な思いはありませんが、まあ人間誰しもこの年を重ねていくと頑固になるわけですから、そういう固くなな心を砕いてもらいながら、また努めていきたいなと思っています。小教区からは今年25周年を迎える熊川神父様もいらっしゃいます。素晴らしい一年になると思います。私は初めてお仕えした主任神父様から最低でも25年は働けよと言われました。多分海難事故で亡くなった神父様のことを念頭において言ったんだと思いますが、25年働かないと元は取れないのだと、赤字なんだと、だから最低でも25年働いてくれと、そう言われたのを今思い出しました。イエス様はご自分の苦しみを言葉や声にあまり出さない方ですが、今週の朗読箇所12章27節は言葉に表しています。父よ、私をこの時から救ってください。苦しみを打ち明けている箇所をあと一つ思い出しました。マルコの福音書の中で14章35節にはイエスは地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈っています。苦しさの極みにありながら御父の望みに従おうとします。今私は心騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。避けて通れるものならそうしたいけれども、一粒の麦として死んで多くの実を結ぶことが皆の栄光を表す道と、そう理解して進んでいきます。地に落ちて死ななければ一粒のままである。私はこの部分に特に目が留まりました。聖書の本文にはそこまでの意味は織り込まれてないと十分私も理解してるんですが、死に落ちるという表現は日本語では評判や権威が失墜することです。この箇所にそこまでの意味は含まれてないと思ってますが、あえてこの地に落ちて死ぬということを読み込んでみると、私たちにもっと今日の朗読は強く呼びかけてくるのではないかと思うのです。少し 読み続けると、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。自分の思い描く最後にこだわる人は、それは地に落ちて死ぬということではありません。地に落ちてというのは、捨てられて、そばにいてほしい人もいないまま最後を迎える、そんな場面かもしれません。血に落ちて死ぬ、ここまで受け入れるときに、神はこの世の命も保ちつつ永遠の命に至らせてくださるのです。ただ残念ながら、今の中田神父にはそれは受け入れられない最後です。3月12日で58歳になりました。50年ぐらい前はもう60歳って言ったらえらい年寄りでした。また司祭生活も確実に折り返してしまいました。そうなると何かこう検査に引っかかって、あなた余命これくらいですと言われたら、渋々でも受け入れるでしょう。しかし苦楽を共にした人や実家の家族やそばにいてほしい人がいないまま旅立つのは、今の私のこの人間の成熟度では耐えられないのです。地に落ちて死ぬというのは耐えられないのです。するとさらに続く箇所もそのような読み方をしていくと、もっとこう考えさせられます。私に仕えようとする者は私に従え、全面的に従えとおっしゃいます。地に落ちて死ぬこともあなたは従えるかと招いてきます。死に落ちて死ぬところまですいません、従えませんという心境です。司祭になるときに、32年前にどんなことでも従いますという勢いで決心で叙階のお恵みを受けたのに、手のひらを返しそうになっています。イエス様は不名誉な死に方をしなければなりませんでした。血に落ちて死ななければなりませんでした。そうであるのに、私は血に落ちては死ねないと言っているのです。私たち、この来週の受難の一週間に向けて、本当に私はイエスのおられるところにとどまりたいと考えているのか、自分がとどまりたいところにはとどまりますけど、あなたのおられるところまで私はついていけませんと言おうとしているのではないか、そういったことを考えて聖なる一週間までの今週を過ごしていけたらなと思っています。